民事訴訟法第21問、2022年11月6日日曜日、問題。X は Y に200万円を貸し付けていたが、返済期日を過ぎても一向に返済の目処が立たないため、Y の唯一の財産である Z に対する100万円の貸金債権を代行する訴訟を提起した。これに対して Z が提出した答弁書には、X が Y に対して200万円を貸し付けた事実はないとして、主体的に訴えの却下を求める旨、および Y の Z に対する100万円の貸金債権については、すでに時効によって消滅しているとして、予備的に請求の棄却を求める旨が記載されていた。その後、X は第1回口頭弁論記述になって訴えの取り下げを申し立てたが、Z はこれに同意しなかった。過去1、X によりなされた訴えの取り下げの効力について論じなさい。過去2、X により上記申し立ての翌日、X は呪詛裁判所に対して、前期取り下げは裁判外で Z から脅迫されて行ったもので、真意に基づくものではないと主張し、期日指定の申し立てをした。この主張が認められる場合、裁判所としてはどのような措置を講ずるべきか。回答。第1、証文括弧1、立て1。訴えの取り下げは、判決が確定するまではこれをすることができる。261条1項。しかし、被告が丸1、本案について準備書面を提出すること、丸2、弁論準備手続きにおいて陳述すること、または丸3、口頭弁論をすることのいずれかの行為をした後は、被告の同意がないと訴えの取り下げはその効力を生じない。同条2項本文。本件では Z による答弁書の提出があるから丸1、本案について準備書面を提出したものとも考えられる。しかし、その内容は周囲的に訴えの却下を求める本案前の答弁を提出しつつ、予備的に本案について棄却を求めるものである。このような本案の答弁は、本案前の答弁が排斥されることを提出条件とするものであり、確定的に本案の答弁が効力を生じたわけではないから、本案について準備書面を提出したとは言えない。また、実質的にも訴えの不適法として排斥を求める者が取り下げを妨げることは許されないと言うべきである。したがって、被告による同意は不要である。立てによって、 Z の同意がなくても X による取り下げは有効である。第2証文括弧2、立て1、括弧1。本件では、X は Z から脅迫されたことを理由として、期日指定の申し立てをしている。仮に真実として X が Z から脅迫を受けていたのであれば、脅迫、民法96条1項の規定が類推適用される可能性がある。括弧2、したくし、訴訟行為は訴訟手続きの一環をなし、手続き安定の要請が働く。このような要請から、訴訟行為については独自の規制の必要性がある。具体的には、訴訟行為には外観主義、表示主義が強調され、意思表示の規定、特に錯誤など、意思表主義に立脚する規定は訴訟行為に馴染まない。したがって、原則として訴訟行為に意思表示の規定の類推適用はない。括弧3、最も上記の例外が認められる。あ、まず、刑事上罰せられるべき他人の行為を契機としてなされた訴訟行為は、再審事由に該当する338条1項5号、重大な瑕疵があると言える。そうだとすれば、手続き内でもその無効を肯定してよい。このため、再審事由に関する規定を類推するのが妥当である。この場合、同条2項の適用はないものと解すべきである。また、その後に、他の訴訟行為が重ねられることがなく、かつ意思表示の瑕疵を無視することが、不利益を受ける者の権利を害する場合としての、訴えの取り下げ、請求の放棄、認諾、和解がある。この場合にも、意思表示の規定の類推適用を肯定すべきである。手続きの安定を害する恐れが少なく、当事者の権利保護の要請が強い場合だからである。立てに、本件で Z の脅迫は刑事上罰すべき他人の行為に該当し、338条1項5号を類推することで訴えの取り下げの効果が否定できるし、民法96条1項の類推適用によっても X の取り下げの効果が否定できる。よって、裁判所は期日指定の申し立てに従い、審理を続行すべきである。以上。